Bonjour, ça va bien? どうも、ワイヤのサバニャンです。いつもありがとうございます。今日は東広島に行ったお話をさせていただきたいと思います。東広島の駅、新幹線の駅なんですけども、降りましたら、今田酒造の今田美穂さんが迎えに来てくれましたっていうのもですね、ちょっとその迎えに来てくれたエピソードがちょっとありまして、前回今田さんがですねブリュッセルに来ていただいたんですね。パリの大きいサロンドサケの、方で出られた後に、ブリュッセルの方に来てくださって、でその時に、まあ、ブリュッセルなんてね、なんかこう降り立ったことも多分ない場所だろうし、わかるかなと思って、私は車で迎えに行ったんですね、今田さんを。そしたらなんかえらく喜んでいただいて、で、今度来た時は私が迎えに行くわね、みたいな話の続きで、東広島の駅まで迎えに来てくれたんですけども、そこから今田さんと少しドライブをしました。まあ、ドライブと言いましてもお酒の話につながっていくドライブなんですけども、今田さんの運転でですね、私は助手席に座りながらいろんなお話を聞きました。まずですね、すごく素敵な場所、秋津というですね場所なんですけども、瀬戸内海です。でまず最初に案内をしてくれたのが海でした。そしてまずこの景色を見ていただいて、そしてこの景色に合いそうなものが私の酒に合いますという素敵なエピソードなんですけど、私的にはもうそれも忘れられなくって、何度もその時に撮った、海の風景のビデオをこっちに帰ってきてからも見てしまうんですけども、ですね、その瀬戸内海のですね、その海はとても綺麗で穏やかなところなんですけども、まあ、今田さん曰く少しシシリア島に似てるよという感じでですね、まあ、柑橘系の果物がたくさんあるんですね。でちょうど南側の海になりますので、レモンとか夏みかんが7月に、そして10月になると温州みかんなども取れるということで、1年のうち半年以上何か柑橘系がなっている、そして漁港があるというですね、もちろん砂浜みたいなところもありまして、目の前にはこう島がねあるんですよ。そしてその奥には四国という感じですね。すごく海と、あとはその海からの斜面に柑橘の木がいっぱいあるという、そういう場所でした。そしてですね、それがこう三原っていうところまでこうずっと海岸がね、そういうふうに続いているんですけども、まあそういうことで美味しいねお魚、そして柑橘で、お魚といってもそのいわゆる美味しいといってもこう遠洋漁業で取るようなマグロとかではなくですね、近海で取れるアジとかタイとかヒラメなどが美味しいっていうね、なんかなんだろう、なんか近くで取れるお魚でお刺身したりとかですね、でそれにそこで取れた柑橘で食べるっていうですね、やっぱりそのなんかね、すっきりしたお酒が飲みたくなる場所だったなっていうのもあります。まあそういうのも海を見た風景をパッと思い浮かべると、もう必然的にですね、今田さんのお酒に合う食事がこう頭に浮かぶと言いますか。そして車の中でいろんなお話が続きます。昔はですね、鉄道とかいわゆる車ですとか 交通手段というものが、まあ、昔はそういうのがない時代ですね。そういう時はやっぱり海がこう交通路だったんですね。なので例えば人が入ってくる、物が入ってくる、逆もしかり、人が海から行く、そして、何かそこで作られたもの、取られたものも海から出ていくというですね、やっぱりその海の、役割っていうのがですね、大きかったっていうことと、そのお酒作りというのがつながってるお話をさ聞いたんですけども、例えばですね、竹鶴っていうウイスキーあるじゃないですか。もう今田さんのところとかもすぐ近くなんですけども、その竹鶴酒造の人たちもそのエキップ、まあ、仲間をですね十何人も連れて一緒に海から行ってきますっていう感じでスコットランドを行った海もそこだったんですね。まあ、そこっていうのは私がその目の前でこう見た砂浜の場所だったんですけども、やっぱりそういうふうにこう海から外に出ていくっていうことが普通だった場所っていうね、そこがすごいなと思って、酒がこうそこで作られたお酒がその外に出ていくっていうよりかは、そのお酒の技術、お酒を作る技術を持ってた人たちがその港から行ってきますって行って、でただいまって帰ってくるような、なんかそういう歴史のある場所ですと教わりました。でですね、まあそういう環境ですので、小学校のね、今田さんは小学校の同級生時のその同級生とかのほとんどクラスの半分ぐらいは何だかの酒関係の息子娘が多かったっていうことと、あとやっぱりね、学校がね醸造家っていうのがあったらしいです。で昔はその高校15歳ですね、でその15歳でその醸造家で学べるっていう環境があったそうなんです。まあ今はもうないらしいんですけども、うん、なんかそういうこととかね、うん、やっぱりこう海っていうのは玄関であり、そして、何かいろんなものが入ってくる場所であるあったんだなっていうことを再確認しました。そしてですね、今田さんとその楽しいとても素敵な景色を瀬戸内海を見ながら、今田さんの醸造所ですね、今田酒造に到着しました。今田酒造の、中に入りましたら、ちょうど裏手にこう山みたいになってるんですけども、でそこからですね、その山みたいなところにこうへんばりつくようにこう建物が建っているような、なんかそういう地形でですね、で意外とその海とその小高いそのちっこちっこい山みたいな距離が短いんですね。なので雨が降ります。でその海、雨が降ったのがその山に降りて、そこからその海に流れていく距離っていうのがこう短くてですね、海に近いにもかかわらず、結構軟水っていうね、ミネラルがどっちかというとちょっと少ない、まあ、イメージしてもらえると、例えば岩をずっとゆっくりとこうフィルターのようにこう伝っていった岩清水と、土をなんて言うんだろう、通っていったお水っていうんですかね。でそこの距離がこう短いとやっぱりミネラルを吸う時間がもちろん短くなるわけで、そういう感じですね、軟水っていうことになるんですね、うん、で軟水でお酒を作るっていうのは結構難しいことで、どうしてもうまくいかないっていうのは、その軟水なので発酵する力が弱いんですって。でそこでですね、 三浦先生っていうですね、偉い人がいたんですけども、多分水のせいちゃうかということになって、でその軟水でもお酒が作れる方法っていうのを発明した先生がいらっしゃったらしくって、でそれで広島も美味しいお酒ができるようになってきたんですが、ちょうどですね、広島も瀬戸内海、そして兵庫県の灘って難しいみたいな二三水編書いたやつ灘って読むんですけども、灘にお酒美味しいのがその当時からあったんですけど、そこはね、灘はやっぱなんでこう有名やったかちょっとやっぱり水が硬水やったかららしいです。で、その西宮っていうね場所があるんですけども、その西宮のお水っていうことで宮水とかって言われてるらしいんですけども、その硬水のおかげでやっぱり灘のお酒はうまいってなって、でなんか 海で続いてて、まあそういう船の交通網で言ったらやっぱ灘広島ってやっぱりまあそんな遠くないので、やっぱりこうね、なんかこう灘のお酒がすごかったんですが、その三浦先生のおかげですね、広島のお酒もうまいぞみたいなことになってですね、どんどん人気が出てきたという。そしてですね、8月の6日に、まあ、行った時にですね、メンテナンス中といいますか、やっぱり今田さんのところもとても古い建物で、まあ、壁はね土でできていますし、あと全ての柱とかはもう木でできているんですけども、まあ、そういうのを修理しながらこうずっと蔵が続いているということなんですけども、ちょうど行った時にそのタンクのね、ホールタンクのペンキを塗り塗りと直していたりとか、あと床のね掃除をねゴシゴシしていたりとかですね、まあメンテナンスをしている状態でした。お酒作りは9月の半ば、まあ、9月15日なんでもう今ぐらいから始まるみたいなんですけども、まあその後、10月の15日とかになるとこう山田錦とか、あとお町とかなんかそういう米もできてくる感じで、まあ、酒造りはだいたい9月20日から始まるんだよっていうお話をお伺いしました。まあ、そういうですね、150年以上ですね、その建物を補修しながら使っているんですけども、一つね、とてもね、面白いプロデューがありまして、柿渋って聞いたことあります？柿渋はね、なんか殺菌作用があるらしくって、でそのどうやってその柿渋を作るかっていうと、渋柿のね実を熟成させて、でそれを発酵させて絞ったものだそうなんです。で、まあ、そういうのをですね、そのお酒作りの時に使う、例えば木桶だったりとか、あと木の蓋ですね、そしてお酒を絞る袋を染めたりとかもしてたそうです。で柱にこう毎年ね塗ったり、そしてですね、まあ塗ってる時は結構なんかやっぱり香りがツンとするらしいんですけども、まあ別に行ってね、別に柱の香り嗅いで柿渋の匂いがツンっていうそういうのはなかったんですけども、まあ、塗ってる時はそういう香りがするみたいですよ。であとなんかね、お酒以外なんですけども、まあ、昔の傘ね、雨降った時に刺す傘とかにもその柿渋っていうのはどうも使われてたみたいで、でまあそういうのをね、メンテナンスでこう塗り塗りしたりしてですね、とてもでもすごい綺麗な焦げ茶色っていうのかな、 なんかその柿渋自体はなんか色的には本当にとんかつソースみたいな色なんですけども、でもなんかこう柱に乗ってこうすごとても綺麗な、てかなんて言うんだろうな、焦げ茶色になってて、なるほど、あのこの酒蔵のこういう柱の色は柿渋の色なんだなということを学びました。そしてですね、今田さんのところに行って他に学んだこととしてはですね、その酒粕をですね、今田さん今味噌の原料にしたりですね、あと酒粕とお水、そしてそれをですね酢酸発酵、まあそこの今田さんのところの醸造所とは別の場所で作ってるらしいんですけども、美味しい赤酢を作ったりもしてるんだよみたいな話を聞きました。そしてですね、他にですね、まあ、いろいろすごくお話を聞いたんですけども、まあ麹のお部屋に行った時のお話がやっぱり一番興味深かったかな。米をその原料というよりかはその麹のお部屋でそのお米自体を地球と考える言ってる意味何言ってんのって感じかもしれないんですけども、まあその麹の部屋でその麹がこうなんて言うんだろう、米の中にねこうちゃんと入っていき、そして周りはこう乾燥している状態っていうのがなんか麹を作る時に大事なんですけども、麹の役割ってね、なんかどういうふうに説明したらいいんかなと思ったんですけども、昔、アミラーゼとかって中学校か高校ぐらいの時に何か習いませんでした。要は米食べるじゃないですか。で米こう口でよく噛みなさいってよく言われると思うんですけども、よく噛むとその唾液からアミラーゼっていうのが出て、でその米はでんぷんなんですけども、それが糖に変わっていくんですね。だからまあお米よく噛んだらこう甘くなっていくのはそのアミラーゼがアミラーゼという酵素なんですけども、酵素って何かって言ったら要は例えばですね、まあ、ハサミみたいなもんっていうかでんぷんっていうのをちょきちょき切ると糖になるんですよだからその麹っていうのはそのいわゆるチョキチョキするハサミみたいなもんで、そのお米をチョキチョキ糖に変えてくれるんですよ、やつらはねでその麹がなんかこうやっぱりいい感じにできるとやっぱりその発酵の力とかもしっかり強くなるし、だからやっぱね麹作りにねなんかやっぱり皆さんちゃんと力を入れていると言いますか、まあ、そういうことを学びました。でね、それをするためにはその蒸すとこから大事みたいな話でですね、例えばね蒸すっていうのってお水を使ってるんですけども、そのお水ってほらいろんな形になるじゃないですか、液体であったりとかあと気体になったりとか、あとまあ凍らしたら固形になるんですけども、要は米を炊くんじゃなくて蒸すんですよ。炊くって言ったらこの米の中、米をなんか水の中につけてこう火を入れていく感じですけども、お酒作りの場合は蒸すんで、でっかいねなんか鍋みたいなのが下にあって、でその上に な、あの米をなんていうの、なんか蒸し器みたいなのがあるんです。そこに米を乗せて蒸すんですね。いわゆる蒸気の力で蒸す、炊くんじゃなくて蒸すんですけども、その蒸すっていうのがね、やっぱり地域によって違うっていうね、そこなんですよその風土によってやっぱり、その例えばですね、富士山の上で米蒸すのと、あと普通の地上で米蒸すんやったら、やっぱ水蒸気って全然違う。めっちゃ細かいですよ、その水蒸気の粒とかの話なんで。まあ、沸点も違うし気圧も違うし、まあ、あのそういうね、土地の違いが、その蒸した時の、そのなんて言うんだろう、蒸気に出るっていうお話を聞きまして、でその蒸気の違いが蔵の違いっていうですね。だからなんかこう、日本酒を例えばのお米のフィニッシュ、だからワインみたいにこう米の品種で何っていうのが全ては語れないんですよね。まあでも確かにワインのブドウ品種とかでも、その例えば粒だけにするとか、それとも茎とかもう全部一緒に漬け込むとか、半分だけ粒にして半分茎にするとか、まあ本当にね、あのレシピみたいなのがいっぱいあって、まあそれによってこうタンニンの強さとか渋みと、まあ渋みですねとか、あとなんだろう、そのワイン自体のポテンシャルみたいなのも変わってくるんですけども、まあこの辺がやっぱりちょっとこう日本酒とね、なんか比べれないなんか別のものなので、なんかこうワインやったらってなんかこう説明できない点ではあるんですけども、まあ品種とか、その米の品種、ブドウ品種で言ったら、まあ確かにその味わいの違いはあるんだと思うんだけども、例えばその蒸し方とかなんかそういうのでも、なんかこう気候風土の違いが出るっていうねまあ、それプラス、例えばまあさっきお話したように、その海に近いところで新鮮なお酒、あのお魚が美味しい、そして柑橘が取れる、そういうのと飲みたいお酒は何でしょうってなった時に、やっぱすっきりした飲みたいなとか思ったりすると思うし、まあそういうのもね、気候風土って言っていいんじゃないかなとか思ったりするとですね、まあ、あのどんどんどんどん一番最初に今田さんがその景色を見せてくれたっていうところにこうつながっていくんですよね、っていうね、まあ、そういうお話ですとか、最後にですね、あのちょっと別のお部屋に行きまして、まあ、座ってちょっとお話をしたんですけども、まあ、あの精米の話、精米ってほら、あの 削るやつね、あの米のその、ま、た玄米から始まるやつ、米っていうのはもみ殻があって、でそれとかも全部洗ったりとか削ったりとかするんですけども、その削り方でね、味がめっちゃ変わるっていう話で、これもびっくりですよ。なんかあの扁平な感じでこう削るやり方とか、その玄米の形そのものでこうずっと削っていくとか、もうそういうのでどんどん味が変わっていく。あと一番ちょっとびっくりしたのが、米ってほらなんか米粒ってよく見たらちょこっとへっこんでるとこあるじゃないですか。そこって胚芽なんですけど、胚芽って言ってなんか、分かりにくいかな、こう芽が出るところ、そのへっこんでるところ辺が芽が出るところなんで、そこだけなんかめっちゃビタミンがあるらしくって、やっぱり育っていくとこなんで、でそこを入れるのと入れないので味が変わるらしい。なんかね、ブドウ青なんていうの、白ブドウみたいな香りが出るんですって、桃とかね。なんかそんな削って繊細 とか、なんか それくらいしか頭の中にボキャブラリーがなかったんですけども、ここを残すとこういう味が出るとか、なんかそういうとこまでをなんか思ってなかったから、ちょっとびっくりした。うん、まあそういうね、なんて言うんだろう、米によって、なんか米の中ってね、なんかもう一つ、なんかなんて言うんだろう、細胞核みたいな感じで、なんか心拍っていう、心の米って書いて心拍っていうね、なんか米の心臓みたいな感じで、米の粒の真ん中にちょっとなんか白っぽいところがあるんですよ。でそのね、白っぽいところっていうのは空気をちょっと含んでるから、実はなんかポコポコ穴が開いてて、なんて言うんだろう、今田さん曰く、氷、いい氷ってほら、なんか空気入ってなくて透明じゃないですか。なんか美味しい、なんかカクテル、いいバーとか行ったらめっちゃ綺麗な氷とかあるじゃないですか。ああいうのってほら空気入ってなくって、もうびっしり透明な感じなんですけど、製氷機から出てくる氷ってちょっと白いのが真ん中にねあるじゃないですか。あれは空気が入ってるからなんかああいう白っぽくなってるんですけども、それと一緒でお米のその真ん中の心拍の部分も空気の穴があるからなんか白っぽいらしいんですね。で穴があるってことは、なんかちょっと削りに、ちょっと削るときにちょっとこう力が入ったらポロって崩れちゃうじゃないですかね。でだからそれを崩れないようにやっぱ削るんですが、その心拍にも形がやっぱりいろいろあって、ちょっとこう丸とちっちゃい丸とか、ちょっと大きい丸とか、あとなんか線みたいに細長いとか、なんかこうそういう心拍によって、その米の種類の心拍によの大きさの大きさとか形によって、やっぱり削り方っていうのも変えないといけないらしくてですね、なんかそこまでなんかね考えたことなかったから結構驚きでした。まあそれでその形によってやっぱりまた味も変わってくるっていうね、なんかとってもミクロで繊細な世界だなぁと思って、でもそこまで話したらもうなんか飲み手の人もわけわかんなくなっちゃうかもとか思って私が知ってて、それをどういうふうにお客さんに何かの機会に話そうかなみたいな小ネタとしてね私の大好きな小ネタ集で、そういうふうにですね、細かいいろんな何て言うんだろう、素材自体の何て言うんだろう、作り方っていうか、まあそれでも味がどんどん変わるんだよっていう、結構びっくりしました。でね、なんかお酒の世界でなんかね、なんかお酒の世界の言葉で原料処理っていう言葉があるんですけども、原料処理っていう時はどうやらなんか洗ったり、その米洗ったりとかね、蒸すっていうその工程のことを原料処理っていうらしいんですけども、その原料処理の前のそのなんかそっちの方がなんか原料処理って言葉に近いような気はするんだけども、一応まあ精米は精米っていうらしい。でお酒の世界の人たちが原料処理っていう時は洗うことと蒸すことだそうです。ややこしいよね、なんかお酒の世界の言葉ってね、なんか一個一個なんかこう作業と当てはめていくっていう、でなんかその1個の作業でもなんか2個ぐらいなんかニックネームみたいになんかこういろんな名前があって、例えばほら主母とかもなんか元って言ったりもするんですみたいな、なんか主母が本名でなんか元がニックネームみたいなね、なんかそういう1個の作業に大体なんかちゃんとした名前と普通普段使ってるなんていうのニックネーム的ななんか言葉とかあって、なんか うん、1個の作業で 2個の言葉覚えなあかんなみたいな、まあ、時には3つ4つあったりするんですけども、なんかそんなのがちょっと頭をこんがらがらされてたんだなっていうことをなんかこう勉強しながら思ってるんですけども、まあまあなんかそのね、いろんなそのお酒になる前までのお話っていうのはとても興味深く聞かせていただきました。そして、今田さんのお酒は今扱っているのが、酒シーフードっていうね、白麹を使った、13% ぐらいのね結構軽やかでフルーティーで皆さん結構お酒おいしいって思ってもらえる、お酒飲むきっかけになったりするお酒だってたりしますね。そしてあと副調っていうね、パシッとした感じの、お酒で、もうすぐあとね、なんかボンタイムっていうね、そのなんかお酒があって、ちょっとそれを取ってみようかなと思っています。今日も今田さんとこのお話をさせていただきました。でこの後ですね、今田さんと一緒に竹原っていう場所まで行くんですけども、結構近くてですね、車でどれくらいかな10分ぐらい走ったところなんですけども、竹原に移動して藤井酒造さんに行きました。まあ、そのお話は次回させていただきたいなと思います。今回も長くなってしまいました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。ではまた来週かな。メシボクチャプチャオ。